勇み足。前々回の独り言で予告した通り、今日はジョン万次郎スペシャルです。先日の四国旅で土佐清水市のジョン万次郎資料館に立ち寄りまして、めちゃめちゃ感銘を受けました。それまでも名前だけは知っていましたが、まさかここまで波乱万丈だったとは、私の想像をね、もうはるかに超えていました。はい、ということで、まずはジョン万次郎がどういう人物なのか、旅先の資料館で学んだ知識を私なりにまとめてみます。ただし、記憶即忘却がモットーの私なので、すでにね、いろいろと忘れちゃっているので、より正確を期すために、ジョン万次郎資料館の公式サイトにアップされている資料を眺めながらお話を進めたいと思います。ジョン万次郎、本名中浜万次郎は1827年1月1日に現在の高知県土佐清水市で生まれました。お正月生まれだったんですね。これはあんまりちゃんとチェックしてなかったんですけれども、やっぱり持ってますね、万次郎は。そして、漁師だった父親が早くに亡くなったため、子供の頃から家族のために働いていたそうです。14歳の時、仲間と一緒に漁へ出て、そのまま遭難してしまいます。鳥島という無人島に漂着して、ここではですね、飲み水がなくてとても大変だったみたいです。アホウドリを捕まえてね、食料にしていたそうですが、万次郎とその仲間たちは無人島でのひもじい生活にもくじけず、ひたすらに生き抜きます。諦めないパワーがすごいなっていう。漂流から143日後、ついにアメリカの船に救助されて、仲間と一緒にハワイで降ろしてもらうことになりました。しかしですね、働き者の万次郎を見た船長は、一緒にアメリカに行ってみないかと言ってくれたんですね。そして万次郎も、考えてアメリカに行ってみようということで、そのまま船に残るんですよ。ここがすごい。当時のアメリカなんてね、今で言えばなんか宇宙へ行くくらいの感覚じゃないですか。だからね、それを決断できちゃう心の強さに感動というかね、14歳でしょ、びっくりですよね。そしてアメリカへ渡ってからは人種差別も相当受けたようなんです。でも勉強では誰にも負けなかったそうです。負けん気が強かったのかな。もともとね、すごい働き者で真面目でっていう性格ですから、一生懸命勉強したんでしょうね、この船長に、ね、恩返しするためにも。そして、23歳になった万次郎は帰国の費用を稼ぐためにゴールドラッシュで湧く、カリフォルニアへ向かいます。そこで稼いだお金で、小さな船を手に入れて、万次郎はですね、大きい船で、しばらく乗せてもらって、まずはこうハワイに向かいまして、漂流仲間の何人かと一緒に日本へ戻ります。だからね、一人で帰らずにちゃんとハワイに寄ったところもすごい偉いなって思うんですよね。友達思いというかね、万次郎が来てくれたから、このね、仲間のうちの何人か一緒に日本に帰ることができたわけですよね。4人か5人か行って、1人かな、一緒に帰ったのは。その後無事日本にたどり着いて、母親とも再会できたそうです。本当に良かったですよね。お母さんもすごく嬉しかったと思いますよね。海に出たっきり帰ってこなくなっちゃった息子がね、何年も経ってある日突然帰ってきたわけでしょ。もうすごい良かったなって、こんな話あるのって思いますからね。それからの万次郎はですね、ひたすら日本のために働いて、かの勘認丸がアメリカへ行けたのも、言っちゃえばもう万次郎のおかげなんですよ。それなのにですね、日本政府は途中彼にスパイ容疑をかけてきて、そういうところがね、日本のダメなところですよね。そして1898年、明治31年に71歳で万次郎は亡くなります。でも当時の71歳といったらかなりの長生きですよね。だからそこも素敵だなぁと 思ってね。そんな感じですっかり万次郎に魅了されてしまった私なんですが、旅の途中でさらに嬉しいニュースに遭遇しました。ジョン万次郎資料館に訪れた、人用の書き込みノートがありまして、そこに大河ドラマ決定おめでとうって書いてあったんですよ。あ、そうなんだと思って、まあ、正直大河にはさほど関心ないんですけども、これは絶対見なきゃと思ってですね、もう超ワクワクしてすごい楽しみにしてたんですよ。でもちょっと前にですね、ユウさんからまだ決まってないかもしれませんよっていう会情報を受け取りまして、まあ、それでスマートフォンで調べてみたら、なんと決まってなかったんですなぜそんなことが起きたのかといえばですね、平成28年5月8日の高知新聞にその答えがありました。記事によりますと、土佐清水市のあちこちにジョン万次郎 NHK 大河ドラマ化という看板が立っています。でもよく見ると小さい文字で目指せ実現と書いてあって超紛らわしいんですよだ、ね、すごいちっちゃく書いてある。だからわかんないわけですね。で、担当者の方曰く、大河ドラマ化への機運を高めるためだそうで、ノートに書き込みした方はね、このまんまとそれを見てこう勘違いしてしまったと言いますかね、こう担当者の策にね引っかかっちゃったというかね。まあ、私もねこの看板をドライブ中に何回か見かけてるんですけれども、確かに全然そのちっちゃい文字は見えないというか、私もノートの書き込みを見て、あ、決定してるんだって思っちゃったくらいですからね。でもですよ、もうすっかりドラマが見られると思ってしまった私の気持ちはもう止められないので、誠に勝手ながら大河ドラマ企画を考えてみましたまあジョン万次郎だったらね、ある程度、まあ、肉体派のイメージもありますし、あと英語もねできないといけないし、主役にはあの方を起用したいと思うんですけれども、皆さんだったら誰をイメージしますか？よろしいですか？発表しますよ私のイメージキャスト、主人公の万次郎を演じるのはディーン・フジオカさん藤岡さんなら条件ぴったりだなって思ったんですけど、あの最近ディーンさんのね英語の歌を聞いたんですけど、本当ね上手でかっこよかったんで、これならバッチリと思って。あとあのタイトルはですね、ズバリジョン万次郎でもいいんですけれども、ひとひねり加えるなら異国の万次郎どうかなと思うんですけど万次郎ってアメリカではあの異国人ゆえの差別を受けて、日本でも異国のスパイとして疑われて、この異国っていうのが一つのキーフレーズじゃないかなっていうことで、結構いいんじゃないかなと自分では思ったんですけれどもね。はい、まあ、自分では思ったっていうか、ユウさんに考えてもらって選んだんですけどはい、まあ、万次郎がねこういう人生を歩んだのは偶然ではあるんですけれども、そこにはね持ち前の真面目さとか賢さとかね、こう諦めないこう精神力とか、そういうのがあったからこそ生き残れたと思うんですよ。そしてこうアメリカのね要人からの評価も非常に高くて、本当に逸材なわけです。当時のね日本政府がもっと万次郎を高く評価していたら、開国の条件とかもう少し有利にできたんじゃないかなと思いますし、なんか私の中ではね坂本龍馬よりもすごい人っていうイメージなんですよね。まあ、高知といえば龍馬ってありますけれども、ぜひ万次郎もね忘れないでほしいっていうで、龍馬がね福山さん主演で大河になったわけですし、どうでしょうね、ディーン・フジオカさん主演の異国の万次郎、 NHK さんぜひご検討ください。今日の怒り今日の笑いでした。